月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんです。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
さあ今日の話題は
日本酒の蔵というのは僕らが思っているよりも自由でそしてしなやかなんだなという話。
そうなんですね。すごくお堅いイメージがありますけどね。
は
い、で
今日話したいのは、埼玉県文楽という蔵です。上尾というところにあります。ここがですね梨の酒っていうのを出してる。
はい、
梨を使った、こういう日本酒ベースの、カクテルというかリキュールってあんまないんですよ。
はい、
少なくともこの文楽がおそらく最初だろうと言われている、
はい、
これね文楽も日本酒ベースのしかも果物と合わせたものを作ろうって、なった時今からは10年近く前になった時にどうしたかって言ったら、当時25歳の女性社員が動いたっていう。でこの女性社員は蔵人だったっていう。
ほう、
まずもう女性が当たり前のようにこの文楽っていう蔵は入ってる、でその25歳だった女性社員がいろいろ回ってって、じゃあうちらしい果物日本酒と合わせるには 何かなった時に梨だとなった、で当時は日本酒ベースの梅とかあんずと合わせた日本酒とかが一般的だったんですね。でそんな中で梨を絞って果汁にしてそれで日本酒と合わせるって発想は全くなかった。でさらに、この梨なんですけど埼玉県の中のかなり高級な品種、で生食で東京都内 の有名な高級フルーツ屋でも売られてるような種類だった、で JA に行ってすいませんこの梨絞ってお酒と合わせたいって言ったら JA の人がうわってのけぞったっていう、でも最初はうーんってなったんだけど、いやいやいやこうやって梨生食だろうが果汁だろうが埼玉の梨はすごいっていうのをやっぱり出すにはこういう形だっていいんじゃないかって言って、それで一緒になって組んでった。だいたいねこういう時って生産者側がそんな絞るんだったら1000級のものは出しませんよと、傷もんでいいでしょってなりかねないんですよ、ところがここはそうならなかった、ちゃんとブランドの梨をもうそのまま売れるような大玉のものを分かりましたじゃあもう絞っちゃってくださいと、言って絞って合わせた。そこがね非常に面白いんですね、
その心意気を感じますよね。
でしかもそういうことを考えたのが女性社員で、しかもその方は蔵に入っている、こうやって梅やあんずが多かった中で、梨のお酒を出したらドーンとヒットしたと、値段は高いんです確かに、だけども、未だに人気が続いている。で7年前に梨の酒というのができて、じゃあそこからどんどん売れてますかって聞いたら梨の数が限られるので結局右肩がにビンビン売れるもんじゃないと。でただ人気が高まって確実に出せば売れるという形になってるそうですね。だどういう日本酒と原酒と合わせるのがいいのか100パターン近く作って、でしかも梨って秋のものだから秋に絞ってそれで一気に酒仕込むわけですよ。
そうですね、
結構時期も限られて、で梨ってねすごく繊細なんですって、でその持ち味を殺さずに日本酒の力で さらにどうやって底上げしてやるかっていうところがすごく重要だという話なんですね。確かに飲んでみたらまろやかで甘みがね多層的に感じるんです。日本酒の甘みと梨の甘みで、非常に面白い。でねこの文楽ってくらいねスパークリングの日本酒も出してんの。でその日本酒のスパークリングの日本酒をこの梨の酒で割ると、すっごい美味しいスパークリングカクテルになるという。両方日本酒日本酒で
飲んでみたい。
こうやって自由にしかも女子社員しかも蔵に入ってる女子社員の力を生かして果物の酒作るってすごい面白いなと思った。こういう蔵多いんですよ。岐阜産のイチゴをこれでもかという限界まで使って入れた果肉感たっぷりのイチゴのお酒作ってるね、岐阜県の蔵があったりとか、結構日本酒の蔵って意外な商品で意外と面白いものを出していて、しかもそれが単純な変化球じゃなくって飲んで納得できるものが多いんですね。ベテラン社員の話ばっかり聞くで若手でも面白い発想するケースがある。またこんな立派な果物を加工してしまうなんてっていうそういう生産農家や JA もちゃんと口説く作業を厭わない、そういうところからヒット商品って生まれるんだなと思いましたよ、
皆さんも最近日本酒ちょっと飲んでないって方もこれをきっかけに飲んでみてもいいんじゃないかなと、
いいと思いますよ。果物と合わせた酒もいいですし、昔ながらのお酒にも実力派のものがたくさんあると思います。
そうですね。 どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんでした。